吹奏楽ラジオ、吹奏楽で学んだ3つのこと。皆さんこんばんは。
この番組は吹奏楽コンクール、地域のイベント、学校行事などで学んだこと3つをお伝えします。
お伝えするのは、中学校1年生から高校3年生まで6年間サックスを担当していました空と、
中学1年から高校2年生の5年間フルートピッコロを担当している真央です。
この後18時30分までよろしくお願いします。
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオより、夢の種ラジオ甲子園エントリー番組としてお届けいたします。
今昼ご飯屋さん探しとるんだけど、創業天保3年、江戸の味を今に伝える尾道最古の寿司処。これってなんて読むん？
え？宮徳じゃないん？ここのせいろ寿司めっちゃ美味しいらしいよ。
今調べてみたところ、海鮮ちらしも美味しいらしいよ。瀬戸内海の海の幸がたっくさん楽しめる。ねえ、ここ行ってみようや。
よし、私はせいろ寿司食べるけ、先輩は海鮮じらし食べに行こうか。
オッケー、せーの、みんな宮徳に来てみんさい。
吹奏楽を始めたきっかけ、早速そら先輩教えてください。
はい、小学校5年生の時に、友達、当時好きだった子か、その子に吹奏楽やってみんって言われてやったのがきっかけなんよ。
うんうん。
そっから中学校高校になってサックスやって、とっても楽しいね。マオは？
マオはね、もともと小学校1年生の頃からピアノを習っていた影響で音楽が好きで、そのまま友達に誘われて中学校吹奏楽部に入ったのがきっかけかな。
そうなんじゃ、すごいね、うん、で、自分がやっとるサックスなんだけど、いろんな種類があって、今自分が担当しとるアルトサックスも、ものすっごいメロディーとかあってジャズとか楽しいんだけど、自分が一番好きなのはバリトンサックスって言って、低い音でみんなを支えて、とてもかっこいい楽器なんよね。マオがやってるフルートピッコロってどういう楽器なん？
まずね、フルートピッコロはバンドの中で一番高音を担当してる楽器なんだけど、特にフルートは銀色で、割と手の長さ、腕の長さくらいある楽器なんだけど、メロディー担当することも多くて、連符も多かったりして練習するしがいがあって、すごい楽しくてね。ピッコロはフルートより一回りくらい小さくて、1オクターブ高い音が出る楽器で、もうめちゃくちゃ目立つから、目立ちたがり屋の自分にはたまらん楽器じゃね。
確かにいいね。
じゃあ吹部、音楽のいいところを教えて。
吹奏楽ってたくさんの人で、たくさんの人と音を合わせるのがすごい楽しいんよ。それで普段あんまり喋らんような子とかが音を出して音を合わせる瞬間が一番楽しくて、自分らが練習してきた曲とかをその他の人と合わせる時が一番音楽やっとって楽しいなとか、見てもらっていいなとか言って評価をもらうのが一番楽しい。吹奏楽やっとっていいなって思える瞬間かな。
なるほどね。真央はね、音楽って共通なわけじゃん、世界にも共通するし、音楽を通していろんな人に自分が表現したい感情を 伝えられることができる道具だから、うん、すごい魅力的なものかなって思うよ。
確かにね、いいねそれ、
うん、じゃあそんな楽しい吹奏楽で学んだ3つのことをお伝えします。
では吹奏楽で学んだ3つのことを伝えていきたいと思います。
はい、
まず1つ目、全力で楽しむ。
お
これを何で思ったかって言うと、
うん、
まず中学校2年生の時のコンクールで目指している賞じゃなくて、
うん、
すごい先輩が泣いてらっしゃって、
うん、
自分もこれを見てあんまりその時は自分頑張って部活やってなかったなって思って、
うん、
これからはちゃんと全力でコンクールに向けて練習していこうって思ったのがきっかけなんよ、
うん、
あと全力で楽しまんかったら、
うん、
絶対に後悔残るし、
うん、
絶対全力で楽しむってことによってやっとってよかったなとか、
うん、
もし目指しとる賞じゃなくてもやってよかったなとか、これをやったけ今の自分があるとか絶対思えると思うよね、
うん、
このなんかある？
そうだね、
うん、
まあ、自分全力で楽しむことってさっきそら先輩が言ったように後悔するしないためにも、うん、その一度きりしかない人生の中で、
うん、
しかも学生生活の中で一番大切にしてほしいことだと思うし、
うん、
なんだろうね今めちゃくちゃ緊張してるから、
うん、
何言ったらいいのかわからないけど、
うん、
やっぱそうだ、後悔が残るから、
うん、
全力で楽しむってすごい大切なことだと思う ね、
うん
うん、だって全力で楽しまなかったらさ、
うん、
見とる側もさ、一緒に頑張っとる側も後悔、
うんうんうん、
なんかああの子一緒に頑張れてないんだって、
うん、
残念に思っちゃうから、
うん、
やっぱ団結することで全力で楽しむことで、
うん、だね、
一歩前進していける絶対向上心持っていけるから、
うんうん、
大切なことだね。
あと周りの人とかで、
うん、
やっぱり全力でやっとったら意味がわからんとかいうの思われると思うけど、うん、自分がどうしたいかではなくて、自分がこのやることによってやっぱり価値を見出すものだと思うけ、相手にどう思われるとかじゃなくて、
うん、
自分をがその全力で楽しんだり全力で取り組んだりできると思うけ、
うん、
やっぱりみんなには全力で楽しんだり取り組んだりしていってほしいなって思います。
はい、
はい、
じゃあ2つ目いっていいですか。
うん、では2つ目いこうね。
はい、2つ目、人のいいところを見る。
お、それはどういうことなんですかね。
やっぱり人の悪いところって簡単に見つけられると思うよ。
うんうん、
ね、
うん、
そういう生き物だと思うよ人間って、
うん、
だけど逆にあえて人のいいところをね、簡単に見つけられないいいところを見つけることでその人のことを好きになれたりとか、うん、やっぱ見つけられたらその自分のものになって世界の視野が広がると思うよ、うんうん、時計大切なことだと思うな。
あとさ、
うん、
やっぱり見つけられんからこそ、
うん、
見つけることがゲームじゃないけど、
うん、
そのこの人のいいところってどういうところなんだろうって言って頑張って見つけることが楽しくなったりするけ、
うん、
やっぱりその悪いところはすぐ見つかってしまうけど、いいところっていうのはそのやっぱり見つけることがその楽しくなったりするけ、
うん、
自分にないものを見つけたり、その人にだけあるようなものを見つけるっていうのはいいことだなって思うね、
うん、あとね、最近自分が 学校生活の中で思ったことなんだけど、
うん、
クラスの中でさ悪口の声とかが聞こえてくると悲しいじゃんか、
うん、
自分のことじゃなくてもね、
うん、
あと SNS 上の誹謗中傷であったりとか、
うん、
そういうものが目に見えて入ってきたり耳に入ってきたりすると、
うん、
自分も他人も多分いい気にはならないと思うね、
うんうん、
だから人のいいところをたくさん見るようにしたら、
うん、
いいよね
その場の空気も明るくなるしね、
うん、そうだね、
うん、確かにね、
その人に興味を抱けるし、
うんうんうんうん、やっぱりそれを見つけるっていうことが良かったりするもんね、
うん
うん、悪いところってその人の知らず知らずに自分も同じことを人に対してやってしまったりとか、
うん、
そういうところがあるけ、いいところを見つけることで自分の今後の行動じゃないけどそれに、うん、を考えるきっかけにもなっていいなって思うね、
うん、
自分は、
うん、確かに、
うん、では3つ目
3つ目いく、
うん、
よし、
3つ目はゴミを拾うってことですね。
はい、
ゴミを拾うってことはまあ汚いものを拾うっていうことで、まあ、嫌なものだし、うん、手が汚れたりするっていうのはあるけど、
うん、
ゴミを拾うってことは運を拾うことで、ゴミを拾う何個拾ったかによってこれだけ運を拾うことができたっていう考え方をすればいいなと思って、
うん
うん、周囲の環境がやっぱり汚かったら自分だとかその周りの環境とかも良くなかったりとか、
うん、
空気も悪くなると思うよ。でも綺麗だったらより良い話し合いとかその考え方がより綺麗になったりとか、
うん、
いい方向に持っていけると思うけ絶対に綺麗な方がいいってわけよ。
そうだね、
うん、やけ、うん、ゴミを拾ってゴミを拾うことで運も拾うことができる、
はい、
そしたら人がどんどん元気になる
元気になる、
そう元気になるけゴミを拾って運を拾うかな、
はい、
あと、まあ、人が汚したものは絶対に人が解決せんといけんわけだけ、
そうだね、
ゴミを拾うってことでその前人が汚してしまった場所をまた人がきれいにするっていうのを徹底してやっていったらいいなって思うな。
我こそはと出て、
うん、そうそうそう、
なるほど、まあ、実際に、
うん、
ソラ先輩もこの間コンビニでペットボトルのキャップが駐車場に落ちてたんだけど、その時にもう無言で自ら進んでペットボトルのキャップバッて取ってゴミ箱に捨ててる姿を見て、ああやっぱり素敵だなと思ったしそういうところいいところだなと思うし、
ありがとうございます。
見てる側も気持ちよくなるし、うん、私もそうしようって思うからグッドです。
ありがとうございます。ゴミって今まで落ち取ってそれを通り過ぎたらやっぱり罪悪感とか残ると思うよ、
うん、
自分が落としたゴミじゃないけどもうそれを見て通り過ぎて家まで帰れるかって言ったらちょっと心残りというか
残っちゃうよね、
うん、もやもやしたりするけ、なんか捨て、まあ、まずそのできそうだったらゴミ箱が近くにあるところでゴミが落ちとった時に拾って捨てるとかをみんなにはやってほしいなって思ったり、うん、あとその緊張してる自分
めっちゃ緊張してます、
うん、でもそうですね、ゴミ拾うことで運を拾うことになる。
そう、ゴミ拾うイコール運を拾うっていうモットーで生きてますよ私たちは、
うん、でもそうです、直接的にはつながらんけど間接的に何年後、その1年後3年後4年後とかには絶対に帰ってくると思っとるっていう信じとって、うん、っていうのを考えながら、あとなんかさっき1個目2個目3個目で言ったようにそのゲーム感覚でやるじゃないけど人の良さを見つけるとか難しいことだけど、これ今日何個いいところ見つけようとかいうのを考えながらやったりとか、
うん、
ゴミ拾いでもその1日5個か10個はそのカンカンじゃないけどを拾うとかいうのを考えながらやっとったら、
うん、
生きていくのにも楽しいし、
うん、
外に出るときにその今日は何個ゴミ見つけて帰ってみようとか いうのを考えながらやったらさらに楽しくなるなって思って、うん、
まあ、まずさ、なんで自分らがゴミ拾いこんなに頑張ろうってなってるかって言ったら、うん、あれだよ、自分たちの指導者の先生がそういう考えを持ってたから、
うんうんうん、
頑張らなきゃなと思って、
ね、うん、
吹奏楽部、私たちが入ってる吹奏楽部もさ、
うん、
1週間に1回絶対掃除するようにしてるじゃんか、うんうん、そういう、 もう団体で心を一つに頑張ってることが吹奏楽部素敵だと思うし、
うんうんうん、
そこから思ったことかな、ゴミを拾
って、あ、じゃあ、ね、
大切なことだなって思ったの、
うんうん、この吹奏楽ってやっぱりその音楽をただやるっていうことだけじゃなくて、大人数だからこそ人の性格とかでその悩んでしまうこととか、
うん、
その友達関係で悩んだりとかそのいうのがいろいろあったり、係の関係でその先生とトラブルとかなったりもいっぱいあるけ、
うん、
それがその吹奏楽を通して中学生高校生でそういうのを学べたのが本当にいいことだなと思って、うん、そういうことを学べたからその大人になってそういうことを考えながら、
うん、
その大人の社会に出ても生活できていけるんかなっていうのは高校生ながら考えたり
思いますね、
うんうんうん、思ったりするかな。難しいけどね。
実際自分たちこの間コンクールあったけどさ、
うん、
やっぱりめちゃくちゃ緊張したし、
うん、でも、ね、
人に評価してもらうことすごい楽しかったじゃんか、
うんうんうん、
音楽はね、
うん、
人の心から出るものだから、
うんうんうん、
そういう人の良さを見つける、全力で楽しむ、ゴミを拾うっていう、
うん、
この3つのことを意識して頑張っていったら、うん、素敵な音楽を作れるんじゃないかな、う
ん、だね、
はい、
うん、自分も思う。とそのコンクールをやっとって思ったのは、
うん、
いろんな人がそのコンクールに関して関わってくださって、
うん、
自分らがただ行って音楽をしとるっていうその十何分の時間に、
うん、
そのたくさんの人が施設の方とか関わっていただいて本当にありがたいなとか思ったり、やっぱそういうことをするのにもそのたくさんの人が携わってっていう感謝を忘れずに今後も行きたいと思うし、
うん、
それで評価してくださる先生とかもそのたくさんありがたい言葉をいただいて、うん、っていうのがあって
、
はい、そういう意味でも運を取るじゃないけど、はい、周りに回って自分に返ってくると思って、
うんうん、
今後のその人生じゃないけど吹奏楽を通してねその人に自分に返ってくるものとかを大切にしていきたいなとは思うね。
同じくその意見、うん、同じです。
はい、グロいかな、たくさんあるけどね。
まあ、うん、高校3年生のそら先輩はもう引退するんだけど、
うん、
まあ、めちゃくちゃ寂しいけど、そのそら先輩が、そら先輩はこの吹奏楽部人生どんな感じでしたかね。楽しかったですか。
あ、でも辛い時はいっぱいあって、
うん、
その練習したくないなとか部活出たくないなっていうのはいっぱいあったけど、
うん、
でもその練習した後に本番出てそのたくさんの人によかったよとか、
うん、
ありがたい言葉をいただいた時にはそのやっぱり音楽やっとってよかったなとか吹奏楽楽しいなって思えたことでもあるけ、
うん、
全体的に見たらきついこととかもたくさんあったけど、
うん、
楽しいことの方が大きかったかなとは思うね。
よかったです、う
ん、それが1年間多くできる真央さんは素敵だなと
素敵なんですか私、
うんうん、頑張ってほしい。
はい、頑張ります。
はい、じゃないですかね。
じゃあエンディング入りますか、
はい、そうじゃね。
はい、
オープラインレディオ夢の種。
いかがだったでしょうか。
はい、
音楽好き、吹奏楽好きになってもらえると嬉しいです。
はい、
私たちが担当している楽器サックス、フルート、ピッコロにも興味を持っていただきたいです。
うん、
音楽は何歳からでも始められます。このラジオを通して音楽に触れてみてください。
はい、全力で楽しむこと、人のいいところを見つけること、ゴミを拾うこと、この3つのことを意識すれば、意識して日々生活してもらえれば、必ず今よりもっと素敵な毎日になるはずです。そら先輩どうでしたか。
こういう3つのことを心がけるっていうので、改めてその振り返ってみて、自分ってその中学校とか高校でこういうことしたなとか、
うん、
その音楽、吹奏楽って音楽だけじゃなくて、人の人間関係とか恋とか、
うん、
いろいろあって、
恋とか
、はい、とかいろいろあって、でもその中でも学べるもの、全部学べるものがあったり、吹奏楽やってない時にもそのゴミ拾いじゃないけど、そういうのを考えるきっかけにもなったり、
うん、
っていうのが一番大きかったし、その3つのこととかを心がけて、これからその吹奏楽部やめたけど、これから受験とかにも頑張っていきたいなって思います。
頑張ってください。
はい、
応援してます。
ありがとうございます。
はい、
では真央はどうだった。
まあ、まずこうやってラジオっていう形で皆さんに3つのことを、うん、吹奏楽部を通して学んだ3つのことをお伝えしたんですけど、とても緊張したし多分聞き返してみれば何言ってんだってなったかもしれないかったんですけどね、自分らが日頃大切にしてることを一人でも多く心に響いてもらえれば嬉しいですし、
うんうん、
私もこれからたくさんいいことを見つけて、
うん、
たくさん吸収して、そら先輩の分まで頑張っていきます。
はい、頑張っていこう。
受験生の皆さん頑張ってください。
頑張ってください。自分頑張ります。
頑張ってください。
はい、
いいかな。
うん、いいかな。
よし、それではまたどこかでお会いしましょう。この時間の担当は
そらと
まおでした。
せーの、
バイバーイ。